任期の3分の2欠勤してももらえる選管委員報酬条例の正当性。質問者は奥山妙子、ネミ。2010年半年間欠勤した元選挙管理委員に対して140万円の報酬が支払われました。その住民訴訟の中で杉並区で過去32ヶ月連続して会議を欠席した事例が判明しました。なぜ選管委員だけが長期欠席があっても在任し続けるのですか。
お答えします。一定期間病気等で欠席が続く可能性が生じたとしても、病状の回復の見込みがあり、かつ本人の復帰の意思がある場合には、その復帰を待つこととしています。
旅行命令を発せずに在勤庁を離れることは、選挙管理委員会においてどのような場合ですか。
お答えします。旅行命令がなく職員が出張することは原則的にはありません。
委員の報酬に関する条例は、任期中、丸々欠席しても支給する規定となっていますが、改正の必要は。
お答えします。職務の内容、職責や勤務の対応、負担など、諸般の事情を考慮し、月額報酬としており、改正については考えていません。
マイナンバー、個人番号の導入により、海外資産や現金取引の移動を把握できるのですか。
お答えします。活用範囲は社会保障や税の分野における行政情報の管理に限定されるため、すべてを把握することには限界があります。
親族が扶養義務を果たすことが生活保護開始の要件ですか。
お答えします。生活保護法第4条第1項に定めている要件ではありません。
子宮頸がん予防はワクチン接種より検診、性教育の重視を。質問者は曽根文子、ネミ。予防接種法の改正が国で議論されています。この法の目的と今回の改正による子宮頸がん予防ワクチンの位置づけ、区の政策への影響はいかがですか。
お答えします。疾病の発生及び蔓延の予防が目的です。国の審議会で子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌をワクチン定期接種に組み込む方向性が示されました。国の動向を区は注視していきます。
ワクチンには副作用がつきものですが、特に子宮頸がんワクチンは新しいタイプのワクチンで、副作用が分かっていない成分も含まれるため、慎重論があることを知るべきです。子宮頸がん予防ワクチン接種の副作用について区の見解は。区での助成制度開始以来の副作用の報告状況は。
お答えします。接種部位の疼痛、発赤、主張などが見られる率が高いと言われています。指定の医療機関からは報告を受けていません。
子宮頸がんの予防には検診率の向上、接種を受ける女子への子宮頸がんやワクチンに関する説明、免疫力を高める食事や生活習慣の啓発など、総合的な対策が必要です。また、性感染によって起こることを理解するためには、性教育が重要で、区は家庭での性教育を支援する取り組みもすべきです。ワクチン接種対象者への子宮頸がんとワクチンの説明はどのようにされているのですか。
お答えします。予診票の送付時に説明文を同封し、接種時に医師が説明しています。
地域住民がまちづくりに力を発揮できる仕組みを作れ。質問者は市橋綾子、ネミ。今年度杉並区の将来像を描くまちづくり基本方針が改定されます。これまで振興管理はどのように行ってきたのですか。また区民に分かりやすい評価の仕組みを作るべきと考えますが。
お答えします。基本方針の振興管理は難しく、各事務事業の評価などを通じて行ってきました。今回の改定を契機に区民に分かりやすく示せるように工夫をしていきたいと思います。
改定を来年3月としていますが、 まちづくり条例の基本理念に沿って住民と情報を共有し対話を重ねるなど時間をかけて改定すべきと考えますがいかがですか。
お答えします。来年3月は現時点での目途です。区民アンケート、意見交換会、パブリックコメントの実施、都市計画審議会への諮問など広く区民の意見を聞きながら進めます。
区民が主体的に行う活動を区が支援するまちづくり活動助成への応募が年々減っています。助成対象を市街地形成を目指す活動に限定せず、コミュニティづくりや助け合いの活動にも広げてはいかがですか。
お答えします。活動初期は間口を広げて支援しています。見直しは今後の利用状況などを踏まえ判断したいと思います。
身近な町の整備は地域住民が担えるよう、人材育成や住民間の合意形成のためのガイドラインの作成をすべきと考えますが。
お答えします。町づくり条例を基本にしつつ、今後他機関や他自治体の取り組みを参考に研究したいと思います。
若者就労支援に期待、蛍光灯更新で省エネ、お得な節電対策。質問者は勝呂直、ネミ。若者就労支援は一人一人のニーズに合わせて一貫して寄り添うサポートが必要ですが。
お答えします。個々のニーズに応じたきめ細やかな相談を軸として継続的総合的な支援を行います。
職場体験など中間的就労支援の場を区が提供しては。
お答えします。重要事業と考えています。区内企業と連携し計画的に進めます。
福祉と雇用の一体的支援、他機関とのネットワーク構築を区が担うべきでは。
お答えします。効果的な仕組みを十分検討します。
区庁舎の蛍光灯は2200台が銅鉄型を使用、銅鉄型の耐用年数は10年から15年ですが、設置から20年以上経過、故障や発火の可能性が増加するため早急に更新が必要です。その際 LED 蛍光灯は現段階では価格や安全性の面で課題が多く導入は困難です。一方 HF 型蛍光灯は発光効率、価格、安全性すべて LED の性能を上回っています。電気料金も大幅に削減できるため初期費用は1年程度で償還できます。一斉に HF 型に交換すべきです。
お答えします。中長期修繕計画の中でスピード感を持って十分に検討します。
3.11 原発事故以前から東電依存を脱却するため PPS の導入を求めてきましたが、東京エコサービスとの契約は優遇されています。更新の際に料金などの契約条件について交渉すべきでは。
お答えします。協議を重ねます。
反射板をつけた HF 蛍光灯を採用し庁舎大幅節電を。質問者は消し場誠一、無垢。芸能人の家族が生活保護を受けていたことを不正受給とする報道は福祉行政から見て誤りではないのですか。
お答えします。扶養義務者がそのものの社会的地位にふさわしい生活を成り立たせ、余裕があれば援助する義務にとどまるものとされています。
天然ガスの国際価格は下落しており、家庭用電力料金の値上げの根拠はありません。値上げをやめるよう東電に申し入れすべきです。
お答えします。3月22日値上げの提案を容認できない旨を申し入れ、5月31日に一層の経営努力と説明責任を果たすよう要望しました。
反射板を利用し一灯で従来の二灯用蛍光灯と同等の明るさとなる HF 蛍光灯は財政削減と役所の印象もアップします。導入を。
お答えします。HF と LED の長所と短所を比較し、中長期修繕計画で検討します。
西武新宿線の連続立体交差事業について、中野区長の東側は連続立体交差化、地下化の道が開けた。野方駅から伊予駅間の連続立体交差促進を杉並区も一緒に動いていただきたいとの要請にどう答えるのですか。
お答えします。事業の推進と事業を契機とする沿線まちづくりに取り組みます。
調布や中野区に続き、京王線地下化の可能性を再検討すべきでは。
お答えします。都が選定した高架地下併用方式で、住環境の保全、地域の安全性や防災性の向上などを目的とし、鉄道付属街路を計画し、都市計画手続きを進めています。
杉八、杉支障をなくすな 74%、 今の学校へ行きたい 76%。 質問者は鈴木信夫、共産。新たな統廃合対象校に江南中が追加されました。実施されたら杉山小の子どもはどこへ行くのですか。私たちのアンケートでは、計画を知っている 52%、 知らない 47%、 杉八、杉支障なくすべきでない 74%、 地元の今の学校へ行く 76% です。学校と地域の関係を重視すべきです。国立教育政策研究所は、施設利用実態の知見が極めて乏しいとして、施設一体校舎の計画設計の留意点をまとめました。一体型は教育庁の教育方針など行政の都合の視点のみで、子どもにとっての教育的検証からの設置ではありません。また運営面と効率的な施設利用の重視からで、教育的根拠に基づいたものではありません。
お答えします。基本方針の中で、地域特性に応じ地域・学校関係者の意見を伺い、施設形態を決めています。
新しい学校づくりの中間報告でも、設計者中心の検討で済ませています。教育効果の証明されていない施設を十分検討せずに設置し、子どもを実験場へ送り込むようなことは避けてほしいと思います。
お答えします。高い技術力と経験を有する設計者を選定するため、プロポーザル方式を採用し決定しました。教員のヒアリングも実施しました。
新名中は廃校対象になりましたが、反対運動で中止になり、4番目に生徒数が多い。どう見るのですか。
お答えします。将来の人口推計の変化に伴い、児童生徒数を改めて精査し、統合を廃止した経過があります。
平和、子宮頸がんの併用検診、排水線の活用について。質問者は横山恵美、公明。座して平和を強調するだけでは何も生み出せません。現実を直視した国際平和こそ、現行憲法の前文や九条の精神にかなうものです。杉並区は平和市長会議にも加盟し、平和行動の推進役となるべきでは。
お答えします。平和を希求する区の姿勢を広く国内外に発信していくため、参加について検討します。
子宮頸がん検診について、細胞診に加え DNA 検査を併用することで、全がん病変の発見率が向上するとの報告があります。併用検診の取り組みを要望します。
お答えします。国では検診内容を検討する予定で、その動きを注視します。
方南町公務員住宅跡地について、どのような活用・事業形態を考えているのですか。
お答えします。防災や多神型まちづくり、現役世代支援の環境づくりなどを具体化する先行事例として検討。地元との約束事項は、今後の土地利用検討においても最優先で尊重し、担保できるよう関係各所と協議・調整します。事業者による創意工夫を生かした民間活力の導入が効果的と考えています。
木造密集地域内の防災対策として、市道などに設置され、消火栓と同様の構造を持つ 排水栓の活用は、消防車両が接近できない境外道路などでの住民の初期消火に有効と考えますが。
お答えします。排水栓を利用した震災救援所配備のスタンドパイプ訓練などの支援に全力で取り組みます。
防災・減災対策に最大限の努力で住民の命と暮らしを守れ。質問者は金子健太郎、共産。都の被害想定の見直しで震災救援所の規模拡充は不可避ではありませんか。区境の隣接住民の避難受け入れ体制、協力関係は。
お答えします。現行の震災救援所の規模と体制を維持して万全を期します。隣接自治体相互の受け入れは弾力的に対応します。
地震が起こった場合、電気、ガス、水道、下水道は使えるのですか。耐震対策はどうなっているのですか。ライフラインの確保策は急務です。
お答えします。震災救援所の災害備蓄品の見直しを図るなど、区民の安全確保に努めています。
特に下水道が破損し、トイレが使えないことへの不安は深刻。都は下水管とマンホールの接続部の耐震化を進めていますが、区内の進捗状況は。
お答えします。トイレの確保などから、震災救援所周辺箇所の下水道の耐震化は、優先的な取り組みにより、およそ8割完了しています。
区は、区内の下水道全体の耐震化率、到達・進捗状況を把握しているのですか。
お答えします。詳細な数字は承知していません。今後も、都下水道局へ耐震化の働きかけをします。
電線類の地中化を促進し、電柱の倒壊による停電や道路閉塞を防止することや、電柱の耐震化を進めることが必要です。道路管理者の区の見解は。
お答えします。これまでの取り組みを十分検証し、取り組んでいきます。
オスプレイの普天間配備にノー。生活保護は最後の安全網。質問者は新城節子、無垢。区長の沖縄の現状認識は、オスプレイ配備への住民の不安を除くために、主張はどうすべきですか。
お答えします。沖縄の歴史は、苦難の歴史と言えるのではないかと思っています。不安解消のため、最大限努力することは当然のことです。
都の被害想定見直しによる建物倒壊と、火災に対する新たな対策は。
お答えします。地域防災計画の見直し、建物の耐震化や不燃化の充実に努めます。
統廃合予定校などへの震災救援所や医療救護所の対策は。
お答えします。地域のご意見を参考に、地域の防災拠点の在り方をどうするかの観点から検討します。
福祉事務所の職員は、社会福祉主事の資格が必要と法律は規定していますが、区の現状は、仕事量の大変さが訴えられる中、ケースワーカーの増員で対策を。
お答えします。資格を有する職員を優先的に配置し、福祉に関する高い熱意と豊富な行政経験の職員も配置し、幅広い業務に対し適切に対応。今後も適切な職員配置に努めます。
厚生労働省は、扶養が保護の要件であるかのように説明し、申請を諦めさせるのは申請権の侵害と通知していますが、いかがですか。
お答えします。国の通知に基づき、生活保護のご相談があった場合、この趣旨を徹底した取り扱いに努めています。
法南町住宅跡地の有効活用、低落札のしわ寄せが下請け企業に。質問者は富田拓、共産。国家公務員宿舎法南町住宅の跡地利用で、地元町会の当初からの要望である防災設備の設置とともに、近隣住民の声を聞き、跡地利用に反映させるべきでは。
お答えします。地元との約束事項は尊重し、担保できるよう各所と協議します。
改めて答弁を求めますが、 広範な近隣住民の声を跡地利用に生かすべきですが、いかがですか。
お答えします。可能な限り尊重し、地域活性化のための土地利用を検討します。
多くの公有地が民間に売却されています。認可保育園の増設や防災設備拡充に利用すべきでは。
お答えします。認可保育園増設や土地購入などを計画的に行っています。
計画的と言いますが、今年10月までに井草地域に100人規模の認可保育園を作る計画など進んでいないと聞いています。土地の有無が施設整備には重要ではありませんか。
お答えします。ご指摘の保育園も整備をしています。待機児対策にこれからもしっかり取り組んでいきたいと思います。
予定価格の3割安で落札された井草中学の電気工事で、下請け業者から価格が低すぎて工事続行が困難と声があります。低入札価格調査に問題があったのでは。
お答えします。落札業者からの聞き取りや資料提出など適切に調査しました。
問題なく工事遂行するための低入札価格調査制度ではないのですか。問題をどう認識していますか。
お答えします。調査は適切に行いました。下請け業者と落札業者の協議事項については区では調整できません。
子育て世帯へ病児保育施設の拡充を、若者へ就労支援を。質問者は大月上一、公明。不況の影響や女性の社会進出により、働きながら子育てできる環境づくりがますます求められています。仕事を持つ親が一番困るのは、子どもが病気になったとき、そのとき預かってくれる病児保育施設は働く父母の強い味方です。現在区内には西荻周辺の一箇所のみですが、区内南部地域など他地域にも新規に病児保育施設が早急に必要と考えますが。
お答えします。ご指摘の通り、必要性の高い事業であります。地域バランスも考慮し、平成26年度に和田地域へ移転予定の病院内に病児保育室を設置していきます。
この度、杉並区就労支援センター内に若者就労支援コーナーが設置されます。正社員経験の少ない若年層へ有効なジョブカード制度に対応できる専門相談員や、若者に寄り添う各種相談員の配置、若者向けのネーミングや広報も重要と考えますが、いかがですか。
お答えします。専門相談員体制を充実し、ジョブカード制度を活用できる体制を整えます。親しまれるネーミングも検討していきます。
社会保障制度への若年層の世代間不公平が指摘されています。当区国保加入者の無料成人健診対象者は30歳以上、20歳代のみが無料成人健診の対象になっていません。平等に対象の拡大が必要と考えますが、見解を伺います。
お答えします。今後、他区の状況なども参考にしながら、多角的に検討すべき課題であると認識しています。
学校希望制度、学校選択制の廃止に反対する。質問者は堀部康氏、無。学校希望制度、隣接学校選択制の廃止方針が発表されました。これでは経済的理由から私立校に進学する余地のないものは、原則として学校を選べないことになります。これは貧富の差によって学校を選択する機会の平等が奪われることに他なりません。
お答えします。新たに設ける指定校変更の認定及び承諾自由は、学校の特色がある教育活動や部活動への参加を志望する動機が認められる場合としており、これまで以上に児童の意思を尊重する仕組みとなっています。
意思の尊重など名ばかりでは。見直し案には全校一律同数の受け入れ人数制限があります。
お答えします。 当該校の特色ある教育活動そのものに着目し、適切に判断していきたいと思います。
杉並区学校希望制度検討会が実施した保護者向けのアンケートにおいて、学校希望制度の賛否をストレートに尋ねる質問を設定しなかったのはなぜですか？
お答えします。アンケートは、入学理由等の現状把握が主眼であったためです。
港区教育委員会が実施した保護者アンケートによれば、学校選択制に否定的な意見を持つ保護者は1割に過ぎませんでした。このような結果が出ることを承知していたから、賛否を尋ねる質問を設定しなかったのでは。
お答えします。繰り返しになりますが、入学理由等の現状の把握を主にしたいと考えたためであります。
以上が一般質問の一部要旨です。